こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ヤーコプ・フォン・ユクスキュルによる本書は、動物や人間がそれぞれ固有の知覚世界を生きているという環世界の考え方を示したセネンカ学の古典である。対象は生物学だが、単なる動物観察の本ではなく、感覚器官、知覚、行動の結びつきを通して世界が主体ごとに異なる形で立ち現れることを論じる。客観的な環境を前提にするのではなく、各生物がどのような意味の網の目の中で生きているかを考える点に特徴がある。岩間文庫版では、クリサートの再絵とともにユクスキュルの議論を比較的読みやすい形で紹介しており、動物行動学、認知科学、哲学の境界に関心を持つ読者にも手がかりを与える。20世紀前半の著作でありながら、現在でも知覚と行動を考える基礎文献として位置づけられている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、環境ではなく環世界を問う発想の転換。本書の中心は、外界を一律の客観的環境として見る見方を退け、生物ごとに異なる主観的な世界として理解する点にある。ユクスキュルは、同じ物理空間でもそこに生きる主体によって意味付けが全く異なると考える。これは単なる相対主義ではなく、生物の知覚と行動を説明するための方法論である。例えば、人間にとって同じ机や椅子でも、別の種にとっては別の刺激の集合に過ぎない可能性がある。つまり、世界は最初から同じ形で与えられるのではなく、生物の感覚器官によって切り取られ、行動可能な場として構成される。この視点は、生物を受動的な反応装置として見る考え方を改め、主体が世界をどのように成立させているかを問う。環世界という概念は、その後の動物行動学や認知科学に大きな影響を与えた。次に、感覚器官が作る知覚の違いと種ごとの現実。本書は、感覚器官の構造が異なれば同じ環境でも受け取られる情報が変わることを具体例で示す。ユクスキュルにとって重要なのは、どの刺激が存在するかよりも、どの刺激がその生物にとって意味を持つかである。視覚、嗅覚、触覚などの組み合わせは種によって異なり、それぞれが独自の選別機構として働く。そのため、ある生物には決定的な手がかりであっても、別の生物にはほとんど無意味なものになりうる。こうした議論は、知覚を単なる受信ではなく、選択と構成の過程として捉える点で重要である。また、行動は感覚入力の単純な反応ではなく、知覚された意味に応じて組み立てられる。種ごとの現実は、依頼の設計と密接に結びついているため、外から見た世界像と内側から生きられる世界像の差を理解することが、本書の大きな目的になっている。さらに、マダニなどの具体例で示される行動の意味付け、本書の説得力を支えているのは、抽象論だけでなく、マダニなどの具体的な生物を使って議論を進める点である。ユクスキュルは、ある生物が何に反応し、何を手がかりに行動するのかを追うことで、その生物の世界の輪郭を明らかにする。ここで重要なのは、行動が無差別な刺激反応ではないということだ。限られた感覚に依存する生物は、環境の一部だけを切り取り、それに基づいて極めて目的的に振る舞う。これにより、行動は機械的に見えても、実際にはその生物固有の意味構造に支えられていることがわかる。読者は、動物の振る舞いを人間中心の基準で解釈する危険にも気づかされる。具体例の役割は、単に理解を助けるだけでなく、生命がそれぞれの制約の中で高度に組織化された世界を生きていることを示す点にある。そして、人間内部にも存在する複数の見え方。本書の議論は、動物にとどまらず、人間の内部にも複数の環世界があるという見方へ広がる。ユクスキュルは、同じ人間でも職業や関心の違いによって世界の切り取り方が異なると考える。例えば、文学者、物理学者、日常生活の実践者では、同じ事物に対する意味の付与が変わる。この視点は、人間の認識を普遍的で単一のものとみなす態度を相対化する。さらに、他者とのコミュニケーションの難しさも、単なる意見の違いではなく、そもそも見えている世界の構造差に由来する可能性がある。したがって、本書は動物学の本であると同時に、人間理解の本でもある。異なる立場や専門性、異なる世界像を生むという洞察は、科学と文化の関係を考える上でも有効であり、認識の多様性を理解するための基礎を与えている。最後に、動物行動学と認知科学の古典としての位置づけ。本書は1930年代の著作でありながら、現在も動物行動学や認知科学の基礎文献として読まれている。その理由は、行動を外部刺激への反射としてだけでは説明できないという問題提起が、今日でも有効だからである。生物がどのように環境を意味のある世界へ変換するのかという問いは、知覚研究や生態学、哲学にもつながる。本書は、実験手法の詳細を並べるというより、観察から導かれる概念枠組みを提示するところに価値がある。 そのため、現代の専門書のような厳密な技法解説を求める読者には、やや抽象的に映るかもしれないが、理論の射程は広い。特に生物と環境の関係を機械論的に理解するだけでは不十分だという点で、今日の生命理解に対しても批判的な視座を与える。古典としての強みは、個別の事例を超えて世界経験の構造そのものを考えさせることにある。結論として、本書は生物学に興味がある人だけでなく、認知科学、心理学、哲学、デザイン、対人理解に関心のある読者にも向いている。特に、世界は誰にとっても同じように見えているという前提を疑いたい人には有益である。読後には、動物の行動を単なる反応として見るのではなく、その生物が何を手がかりに、どのような意味の世界を生きているのかを考える視点が身につく。人間についても、自分が当然だと思う見方が、他者にはそのまま共有されていない可能性を理解しやすくなる。類書と比べた時の特色は、理論が抽象的でありながら、マダニや鳥などの具体例を通じて、環世界という概念を鮮明に示す点にある。また、単なる知識の紹介に終わらず、知覚と行動の関係を根本から組み替える力を持つ。短い分量でありながら、世界観そのものに触れてくる古典として際立っている。ご支援いただける場合は、ゆくスキル。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。